武蔵村山市声の議会だより、令和5年2023年11月1日発行第226号発行武蔵村山市議会編集議会法編集委員住所郵便番号 208-8501 武蔵村山市本町1丁目1番地の1電話 042-565-1111 代表ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政/市議会/index.html メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。11月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和5年第3回定例会。目次2、議会日誌。目次3、一般質問。目次4、一般会計決算についての討論。目次5、可決した議案。目次6、請願陳情の審議結果。目次7、意見の分かれた議案等。目次8、議長の行事トピックス。目次9、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和5年第3回定例会。令和4年度決算を認定。一般会計歳出決算額313億7000万円。第3回定例会の概要。令和5年第3回定例会は9月4日から9月27日までの24日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案20件、委員会提出議案1件、議員提出議案3件、その他2件、陳情6件が審議・審査されました。また、19人の議員が58項目について一般質問を行いました。認定された令和4年度会計別決算額。会計名、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順に読みます。会計名、一般会計、歳入決算額、322億2757万2000円。歳出決算額、313億6502万2000円。歳入歳出差引額、8億6255万円。特別会計。特別会計内訳。国民健康保険事業、81億8250万8000円。79億9973万8000円。1億8277万円。介護保険、55億1470万5000円。53億1697万8000円。1億9772万7000円。都市各地区土地区画整理事業、12億3829万4000円。 10億5924万3000円、1億7905万1000円、後期高齢者医療18億4148万7000円、17億8016万6000円、6132万1000円、合計490億456万6000円、475億2114万7000円、14億8341万9000円。下水道事業会計、収入決算額、支出決算額の順に読みます。下水道事業会計、収益的収支、収入決算額13億5593万9000円、支出決算額12億3562万5000円。資本的収支1億5765万7000円、3億7397万6000円。なお、資本的収支の不足額は損益勘定留保資金等で補填されています。
目次に、議会日誌、8月3日木曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第二委員会、4日金曜日、議会法編集委員会、10日木曜日、第61回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、28日月曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。9月4日月曜日、第3回市議会定例会本会議初日、全員協議会、決算特別委員会。7日木曜日、本会議一般質問。8日金曜日、本会議一般質問、議会運営委員会。11日月曜日、本会議一般質問。12日火曜日、本会議一般質問。14日木曜日、厚生産業委員会。15日金曜日、建設環境委員会、議会運営委員会。19日火曜日、総務文教委員会。21日木曜日、決算特別委員会。22日金曜日、決算特別委員会。25日月曜日、決算特別委員会。27日水曜日、第3回市議会定例会本会議最終日、議会運営委員会。
目次3、一般質問。掲載されている内容は、通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については、会議録をご覧ください。
新政会、清水彩子議員。質問、図書館の環境整備について。全国的に図書館は本を貸し出すだけでなく、様々な機能を持つ居場所に変化してきているので、その環境整備について伺う。1、私立図書館について。2、学校図書館について。
答え、1、市内には6カ所の私立図書館を設置しているが、いずれも小規模な施設であるため、現状では様々な機能を持つスペースを新たに確保することは難しいと考えている。現在、大規模な改修の予定はないが、限られたスペースを 有効的に活用して居場所づくりなどに取り組んでいく。丸2、学校図書館については学校教育において欠くことのできない重要な施設であり、児童生徒の健全な教養を育成することを目的としていることから、学校司書による季節に応じた図書の展示や壁面の装飾など児童生徒の興味を引くための工夫を凝らした取り組みを実施している。
質問。里親制度について。本市は里親登録件数が0件である。親と暮らせない子どもたちが施設ではなく家庭で育つには、里親を増やす必要がある。増やせる可能性があるため、里親制度について伺う。
答え。里親制度は児童福祉法に基づき、都道府県の児童相談所が要保護児童の養育を委託する制度である。本市としては、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもたちが家庭や家庭と同様の養育環境において健やかに育ち自立できるよう、養育家庭体験発表会の開催や各種普及啓発活動、ホームページによる広報など様々な機会を捉え、里親制度の周知・広報に努めていく。
公明党、石黒照久議員。質問。中学校の吹奏楽部の楽器について。古い楽器のメンテナンス状況や新しい楽器への買い替え状況など、各中学校における楽器の現状について伺う。
答え。備品として配置している楽器については、クラリネットやトロンボーン等59種類の楽器を全中学校合計で634台配置している。また、楽器の部品交換等のメンテナンスや本体の買い替えについては、各中学校に配当している予算の中から必要に応じて対応している。
質問。雑草や枝の敷地越境問題について。空き家等の敷地から雑草や枝が伸びて、隣接する敷地に越境してきて困っているという声がとても多い。こうした問題の解決に向けた市の対策を伺う。
答え。空き家等からの雑草や枝の敷地越境問題については、市民からの情報提供により現地確認を行い、必要に応じて所有者に対して空き家等の適正管理をお願いする文書を送付するなどし対応している。今後の対策については、現在策定中の空き家等対策計画の中で検討していきたい。
質問。高齢者が一人でも楽しめる居場所づくりについて。市民会館桜ホールを映画館のように見立て、高齢者を対象とした往年の名作映画の上映会を定期的に開催してはどうか。
答え。市民会館における映画上映会については、高齢者の地域における居場所づくりの多様な方策の一つであり、社会参加や外出機会の創出につながるものであると認識している。一方で費用対効果等の課題もあることから、現状ではお互い様サロンの拡充や参加利用を支援することにより、地域における居場所づくりを推進していきたい。
市民の力。鈴木明議員。質問。プレコンセプションケアについて。丸1。プレコンセプションケアに対する市の認識を伺う。丸2。プレコンセプションケアの積極的な発信・取り組みを求めるが、 死の考えを伺う。
答え、1、プレコンセプションケアについては、将来の妊娠を考えながら、女性や男性、カップルが自分たちの生活や健康に向き合うこととされており、若い世代の健康を増進し、質の高い生活を実現してもらい、将来より健康になることで、健全な妊娠・出産の機会を増やし、次世代の子どもたちを健康にするために必要な取り組みの一つであると認識している。2、今後の取り組み等については、まずは市ホームページ等により国や東京都の事業の周知を図っていく。
質問、長期休業中の学童クラブの昼食提供について。長期休業中の学童の保育において、昼食の提供を求める保護者の声を聞く。今後、昼食の提供ができないか、市の考えを伺う。
答え、小学校の夏休みなど、長期休業期間中における学童クラブでの昼食の提供については、以前から近隣自治体等の情報を収集し、実施に向けた検討を行ってきた。今後は、保護者へのアンケートや、試行実施などを行っていきたい。
質問、メンタルヘルスリテラシー教育について。1、メンタルヘルスリテラシー教育の必要性について、市教育委員会の見解を伺う。2、現在、小中学校で行われている取り組みについて伺う。
答え、1、小中学校において、心の健康や精神疾患に関する正しい知識を持つことは、心の病気の予防や不調の早期発見につながるものと考えている。2、児童生徒の心身の発達と心の健康についての理解や、ストレスマネジメントへの対処については、保健の事業を中心に指導を行っている。
公明党、前田義信議員。質問、認知症施策について、認知症の人やその家族が安心して暮らすことができる共生社会の実現に向け、認知症施策のさらなる推進が求められる、今後の取り組みを伺う。
答え、認知症施策については、これまでも認知症に対する正しい知識、対応方法等の普及啓発を図るための講演会や、認知症の早期発見、早期対応等を図るための認知症初期集中支援チームの派遣、地域で支え合う体制づくりのための認知症サポーター養成講座等を行ってきた。令和5年度は新たに9月21日の世界アルツハイマーデーに合わせて市内の書店に協力を依頼し、認知症に関連する書籍の紹介等を行い、さらに認知症への理解促進を図る考えである。今後も認知症施策の充実に努め、認知症の方やそのご家族が安心して暮らすことができるまちづくりを推進していく。
質問、災害時の在宅避難について。災害時、自宅の安全が確保できれば、在宅避難も選択肢の一つになる。在宅避難について、本市の認識と取り組みを伺う。
答え、災害時にあえて避難所に避難せず、自宅に留まる在宅避難については、災害の状況に応じた多様な避難行動の一つとして有効な手段と認識している。なお、在宅避難を行う場合には、住宅の耐震化及び食品や生活用品の備蓄の実践等、各家庭における 平常時からの備えが必要となるため、総合防災訓練や避難所における訓練の機会を捉え、周知を図るとともに、司法、ホームページ等での啓発に努めていきたい。
質問、雨水対策について。1、主要市道第44号線、大南1丁目101番地付近について。2、一般市道 B 第5号線、西大南樹林公園東側付近について。
答え、1、2、主要市道第44号線の大南1丁目101番地付近や、一般市道 B 第5号線の西大南樹林公園東側付近については、過去に雨水対策を実施したところであるが、雨量の多い時には歩行に支障が出るなど冠水が生じていることは認識しており、新たな浸透施設の設置や、環境の整備など、さらなる雨水対策について検討をしていく。
質問、緑ヶ丘地域について。1、1137号棟東側緑道の整備及びベンチの設置について。2、都営村山団地駐車場の空き区画の活用について。
答え、1、都営村山団地1137号棟東側緑道の整備及びベンチの設置については、東京都に伺ったところ、第4期の外交工事において整備を予定しているとのことである。2、都営村山団地駐車場の空き区画の活用については、東京都に伺ったところ、団地の建て替え工事が終了するまで活用の検討は行わないとしていたが、令和5年度から駐車場の地域開放等に向けた検討を行っているとのことである。
清流天目石洋一郎議員。質問、稲平の産廃工場の公害問題について、周辺の雨水及び泥浄分析を東京農工大環境毒性学研究室で行ったところ、多数の金属元素による非常に強い汚染が出た。1、市の調査は。2、対応策は。
答え、1、廃棄物処理事業所に関する市の調査としては、焼却炉から排出されるダイオキシン類及び媒人について毎年測定調査を実施し、法令に基づく排出基準に適合していることを確認している。2、廃棄物処理事業所の周辺において大気や土壌の汚染等が確認された場合は、施設の設置許可権者である東京都と連携し、対応していきたい。
質問、宗教二世問題について。1、厚労省の通知への市の体制は。2、相談件数や対応状況は。3、学校現場との連携は。4、市の施設でカルト宗教団体の偽装勧誘が行われているか。
答え、1、令和4年10月6日付で厚生労働省から各都道府県及び各市町村に対し、各種相談に応じる際、宗教の信仰のみを理由として、消極的な対応を取らないようにすること等について通知されている。本市では通知以前から虐待等相談対応において、虐待等への該当性を機械的に当てはめるのではなく、児童の状況、 保護者の状況、生活環境等を丁寧に聞き取るとともに、学校等関係機関と連携し、総合的に判断し、子どもの人権擁護を図るよう対応している。丸2、現在子ども家庭支援センターが、虐待通告、相談等により信仰管理を行っているケースに、保護者の宗教の信仰を理由とする事例はない。丸3、保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待が疑われる事案があった場合、他の児童虐待が疑われる事案と同様に学校との連携を図っていく。丸4、ご質問の内容は承知していない。
新政会、内野和則議員。質問、かまどベンチについて、防災公園としての機能を充実させる設備の一つにかまどベンチがある。丸1、現在の設置状況について伺う。丸2、かまどベンチを活用した訓練の実施について伺う。
答え、丸1、丸2。かまどベンチは、現在、市民からの寄付により、三富士南公園に一基のみが設置されている状況から、かまどベンチを活用した訓練については、実施の予定はない。
質問、野山北公園自転車道について、磐梯家御岳トンネル間の自転車道について、定期的な維持管理による良好な環境整備のための取り組みについて伺う。
答え、野山北公園自転車道の磐梯家から御岳トンネルの区間は、周囲の地形から倒木や雨水の流入などが多く、良好な環境を保つ取り組みとしては、側溝や落ち葉等の清掃以外にも、土砂の流入を防ぐための土留めの設置、破損したフェンスや路面の改修、除草や枯れた樹木の伐採など多くの対応が必要となるが、引き続き適切な維持管理に努めていく。
質問、農家レストランについて、農業者と市民との協働によるまちづくりを推進する取り組みの一つに、第3次農業振興計画で農家レストランの設置が掲げられているが、今後の方向性について伺う。
答え、第3次農業振興計画の具体的な取り組みとして、農商工連携の推進を掲げ、その中で農家レストランの開設についての支援を行うこととしている。そこで今後、農業者から農家レストランに関する相談等があった際には、地産地消の推進や今後のまちづくりの観点から、関係団体と連携を図りながら、その設置に向けた支援について検討していきたい。
公明党、須藤千恵子議員。質問、学校図書館の現状と今後の予定、また中央図書館の方向性について。学校図書館について、丸1、現在の司書配置状況、丸2、近年の図書標準達成率、丸3、購入図書冊数、丸4、貸出冊数と市の見解、丸5、中央図書館への現状を伺う。
答え、丸1、司書の配置状況は、令和4年度末時点で各校1人ずつ、合計で14人を配置している。丸2、文部科学省が定める学校図書館図書基準の蔵書冊数に対する本市の学校図書館の蔵書冊数の割合は、 令和4年度末時点で小学校が 140.2%、 中学校が 139.8% である。丸3、令和4年度の図書の購入冊数は、小学校が2860冊、中学校が2658冊である。丸4、令和4年度の貸し出し冊数は、小学校が19513冊、中学校が3979冊である。貸し出し冊数は年度や学校間で差異が生じることもあるが、全小中学校の司書で組織する学校司書連絡会にて、学校司書と学校図書館の取り組み等について情報交換を行いながら、読書活動の推進に努めている。丸5、中央図書館は、中央公民館との機能を併せ持つ、仮称、障害学習センターにて検討を進めている。
質問、村宅の利用状況と今後の対応について。令和4年4月より、西部地域の市内循環バスが廃止され、村宅の利用地域が拡大したことに伴い、予約が取りづらい等の声があるが、今後の対応を伺う。
答え、村宅は令和4年4月から利用対象地域及び乗降場所を拡大したことに伴い、令和4年度の利用者数は令和3年度と比較して約3倍に増えている。時間帯によっては予約が取りづらい状況にあることは認識しているが、運行車両を2台に増やして運行したところであるので、利用状況の推移を注視しつつ、さらなる利便性の向上に努めていく。
質問、ショッピングリハビリの導入について。いよいよ進む高齢化の中で、蓮田市等で行われているフレイル予防と買い物支援を同時に行うショッピングリハビリの導入について、市の見解を伺う。
答え、ショッピングリハビリは、高齢者が行う買い物を支援することで、日常生活動作や認知機能の維持等を図り、介護予防に一定の効果が期待されると考えている。一方、現在、高齢者の外出機会の拡大等を図るため、お互い様サロン事業などを実施し、介護予防事業を効果的かつ効率的に推進する必要があることから、導入については事業の有効性など今後さらに研究を行っていく。
質問、9価の HPV ワクチンの接種状況と今後の対応について、9価のHPV ワクチンの効果と現在の接種状況、また推進への対応を伺う。
答え、子宮頸がん9価のヒトパピローマウイルス HPV ワクチンは、令和5年4月から定期接種として開始しているが、9価ワクチンは9種類のHPV の感染を防ぐ効果があるとされており、子宮頸がんの原因の 80% から 90% を占める HPV 感染を予防できると言われている。令和5年6月末日現在における9価ワクチンの接種状況になるが、1回目の接種が84人、2回目の接種が31人、3回目の接種が8人、合計で123人となっている。子宮頸がんは若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんであり、HPV 感染を防ぐことで将来の子宮頸がんを予防できると期待されていることから、子宮頸がん予防接種は 重要なものであると認識している。本市としては、特に若い世代とその保護者に対し、司法やホームページ等で啓発強化に努めるとともに、今後の接種状況を確認しながら、対象者への個別勧奨も実施していく。
新政会、大野正志議員。質問。キャッシュレス決済端末等の普及促進について。丸1、これまでの取り組みと導入状況について伺う。丸2、中小事業者に積極的に導入してもらう取り組みについて伺う。丸3、公共施設の自動販売機における設置状況について伺う。
答え、丸1、キャッシュレス決済の普及促進に係る事業として、令和3年度及び令和4年度にキャッシュレス決済ポイント還元事業を実施したところであり、当該事業の参加店舗数は、令和3年度が263店舗、令和4年度が327店舗である。なお、市内におけるキャッシュレス決済端末等の導入状況は、市では把握していない。丸2、キャッシュレス決済端末等を中小事業者が導入するための支援として、その導入経費の一部を補助している自治体があることは承知している。本市としては、今後、武蔵村山市商工会や商店会の要望等を伺いながら、支援の必要性について研究していきたい。丸3、現在、公共施設に設置している自動販売機は合計で45台である。そのうち、交通系電子マネー、その他電子マネーまたは QR コード決済等のキャッシュレス決済機能を有している自動販売機の台数は、市役所本庁舎に3台、緑ヶ丘出張所に1台、市民総合センターに3台、緑ヶ丘ふれあいセンターに2台、大南公園に1台、合計で10台である。
質問、武蔵村山市商工会主催の村山マッチングについて、10月14日土曜日にイオンモール武蔵村山にて開催予定のこのイベントについて、丸1、イベントの開催内容について伺う。丸2、市と武蔵村山市商工会との連携について伺う。
答え、丸1、武蔵村山市商工会に伺ったところ、令和5年10月に開催予定の村山マッチングは、市内での出会いをきっかけとして、市内での定住や結婚につなげ、地域活性化の一助となることを目的とし、大型商業施設を会場に、18歳以上の独身男女各30人の参加を募ってイベントが行われるとのことである。具体的には、男女別に複数のグループ分けをした上で、ゲームなどを通じて異性と交流し、最後に軽食をとりながら、自由に会話をする時間を設けるような企画内容と伺っている。丸2、本事業に係る市と商工会との連携は、9月15日号の市報にイベントの開催と参加者募集の記事を掲載する予定となっているほか、本事業の実施にあたり、市から交付している商工業振興奨励補助金の一部を活用することも想定していると伺っている。今後も商工会とは必要な連携を図っていく。
新政会、土田正一議員。質問、お悔やみコーナー設置事業について。 遺族の負担軽減を図るため、各種手続きの総合窓口を設置する事業が計画されている。検討結果、事業内容、今後の予定について伺う。
答え、お悔やみコーナーについては、今議会で可決いただいた一般会計補正予算第5号に当該経費を計上し、設置に向けた事務手続きに着手したところである。事業内容は、導入するシステムに事前申請手続きや来庁予約を行うことで、印鑑登録証の返却や世帯主変更届など、死亡届出後に必要となる各種手続きや持ち物が確認できることとなり、来庁後は事前申請のデータをもとに申請書の作成支援を行い、原則として書かない窓口化を実現して、手続き全体にかかる時間の短縮を図るものである。また、設置場所は、市役所1階市政情報コーナーの一角にスペースを設け、専任の職員を配置して、1日につき3組の予約枠を設けて運用する予定である。今後の予定は、ご遺族の負担軽減に大いに資する施策であると考えていることから、令和6年3月の運用開始に向け、事務手続きを進めていく。
質問。健康長寿に大切なフレイル予防について、栄養、運動、社会参加を上手にリンクさせることが大切である。それぞれの予防に対する本市の取り組みについて伺う。
答え。フレイル予防の取り組みは、食べることの意義や栄養等について学ぶ、お口と食の健康教室や、理学療法士等の指導により、自身に合った筋力トレーニングができる、筋力アップ教室等を実施している。また、こうしたフレイル予防への継続した取り組みや社会参加を促すため、地域包括支援センター等と連携し、自主活動グループの立ち上げ支援などを行っている。フレイル予防は、栄養、運動、社会参加が重要であり、今後とも高齢者が無理なく楽しく予防活動を継続できるよう支援していく。
日本共産党田村光子議員、質問、現行の健康保険証の廃止は撤回し、継続を。1、市内マイナ保険証取得者数とカードリーダー設置の医療機関数。2、マイナ保険証の利用数、率とトラブル件数、率。3、マイナ保険証化に伴い増える事務業務は。
答え、1、本市のマイナンバーカードの健康保険証利用登録者数は、国民健康保険被保険者が令和5年7月12日現在、被保険者15,173人に対し7,154人、後期高齢者医療保険被保険者が令和5年7月18日現在、被保険者13,420人に対し4,820人である。市内でカードリーダーを設置している医療機関及び調剤薬局は、令和5年8月13日現在80カ所である。2、マイナンバーカードの健康保険証利用件数は、本市の登録者の利用状況は把握できないが、国が公表している全国の令和5年7月の状況で、マイナンバーカードと一体化した健康保険証の登録件数が約6556万件のうち約781万件で、利用率は 約 12% である。トラブルの件数は、他人の情報が誤登録される事案などが報道されているが、本市では武蔵村山市医師会、歯科医師会及び薬剤師会へ確認したところ、氏名の漢字が異なって表示される、顔認証が正しく認証されないなどの事案が11件報告されているとのことである。率は市内の各医療機関等でマイナンバーカードの健康保険証利用件数の全体を把握できないことから不明である。3. マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い増加する事務は、現行の健康保険証が廃止された場合、マイナンバーカードの交付を受けていない、またはマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に対し、資格確認書を交付する事務を想定している。
質問、市内の訪問看護、介護職員の人員確保を求めて。1、武蔵村山市訪問看護ステーション休業の経緯と影響。2、市内の訪問回数の推移、過去5年間と、訪問看護の人数。3、市としてどのように人材確保するつもりか。
答え、1、武蔵村山市訪問看護ステーションの休業の経緯は、指定管理者である武蔵村山市医師会から人員不足等により事業継続が困難である旨の申し出に伴い、令和5年11月30日をもって事業を休止することとした。令和5年8月31日時点で、当該事業所のサービスを利用している方が57人いるが、現在指定管理者が事業休止の説明及び他の事業所への引き継ぎ等を進めており、サービス利用に影響がないよう万全を期していく。2、市内の訪問看護における訪問回数の過去5年間の推移は、延べ訪問回数で平成30年度が 2251件、令和元年度が 2696件、令和2年度が 23678件、令和3年度が 27142件、令和4年度が 28941件である。訪問看護の訪問員の人数は、令和5年8月1日現在、合計55人である。3、訪問看護における人材確保は、現状では市内のサービス提供に問題が生じている状況は認められないため、特段の措置を講じる考えはないが、引き続きサービス利用の動向を注視し、必要に応じ適切な対応を図っていく。
質問、市内の新型コロナ感染の現状について。1、5類移行後のコロナ感染患者数。2、高齢者の事業所や入所施設での感染拡大、休業、閉鎖の状況。3、新型コロナの感染対策はどうあるべきだと思うか。
答え、1、5類感染症移行後の感染者数は、全数把握から定点把握に変更されているため、多摩立川保健所管内での報告となるが、直近では1医療機関あたり 14.90 人である。2、介護施設の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びこれに伴う休業・閉鎖等は、 5類感染症移行後に報告は受けていない。3、感染対策はワクチン接種として令和5年春開始接種を5月に実施し、秋開始接種を9月の開始に向けて準備を進めており、引き続きワクチン接種の推進に努めていく。現在ホームページで感染症の注意喚起をお知らせし、多摩立川保健所の感染症週報へリンクさせる等、感染状況が確認できるようになっており、市民に対し感染状況やウイルスに正しい知識を持つための情報提供を行っている。
質問、自衛隊立川駐屯地の体験搭乗について。1、過去5年間の実績回数と推移。2、土曜日、日曜日、祝日の原則禁止は守られているか。3、公正発信の自治体や自治会からの依頼はあるのか。
答え、1、陸上自衛隊立川駐屯地に伺ったところ、過去5年間の体験搭乗の回数は、平成30年度が120回、令和元年度が141回、令和2年度が99回、令和3年度が93回、令和4年度が205回とのことである。2、昭和57年に立川市と当時の東京防衛施設局が交わした立川飛行場の運用開始に伴う事前協議の協議事項では、日曜祝日等の訓練飛行は原則行わないとされているが、体験搭乗は土曜日、日曜日、祝日に実施していると伺っている。3、立川飛行場周辺自治体連絡会構成士に伺ったところ、本市も含め各市から体験搭乗の依頼の実績はなかった。なお、各市の自治会の依頼は把握していない。
日本共産党、内野直樹議員。質問、PFAS 汚染に対する健康検査の実施や汚染源調査を。1、米国のガイダンスに基づく検査を実施すべきでは。2、横田基地内での泡消火剤の漏出事故の概要。3、基地内の立ち入り調査を米軍に求めるべきではないか。
答え、1、米国の科学・工学・医学のアカデミーによる PFAS 暴露、試験及び臨床的フォローアップに関するガイダンスでは、7種の PFAS の合計値が血液 1ml あたり20ナノグラムを超えた場合、甲状腺疾患、脂質代謝異常、腎臓がん、潰瘍性大腸炎、精巣がんの検査を推奨していることは報道等により承知している。環境省の PFOS、PFOA に関する Q&A 集は、現時点の知見では、どの程度の血中濃度で健康への影響が生じるか明らかとなっておらず、血中濃度に関する基準を定めることは困難と示されていることなどから、市として血液検査等を実施する予定はないが、今後も引き続き国や東京都の動向に注視していきたい。2、3、横田基地内での泡消火薬剤の漏出は、防衛省北関東防衛局から2010年から2020年までの間に6件の漏出があったとの情報提供があった。 このうち2010年および2012年に発生した3件の漏出は、泡消火薬剤に PFAS 等が含まれていたものの、基地外への流出は認められないとのことである。また、2020年に発生した3件の漏出は、泡消火薬剤に PFAS 等は含まれていないと伺っている。これらの漏出が判明したことに伴い、横田基地に関する東京都と周辺市長連絡協議会では、国の責任にて基地内の PFAS 漏出にかかる地下水への影響の調査、分析、評価を行い、その結果を公表する等必要な対応を行うことについて要請を行っている。
質問。総合要請にも反する欠陥機オスプレイは飛行停止を。1. 昨年6月の墜落事故に関する報告書の概要。2. HCE や ICDS の根本原因は。3. 最低高度引き下げは5市1町の総合要請に反するのでは。
答え。1-2。令和4年6月に米国カリフォルニア州で発生した MV-22 オスプレイの事故の概要は、防衛省北関東防衛局から両方のエンジンにおいてハードクラッチエンゲージメントが発生したことにより、片側のエンジンから他方のローターへ動力を伝達する ICDS といわれるシステムが故障したことが原因との情報提供があった。なお、再発防止のため使用時間が800時間を超えるクラッチに関連する部品を交換することで、ハードクラッチエンゲージメントの発生を 99% 以上低減可能と伺っている。3. 令和5年7月に日米合同委員会で合意された最低高度の引き下げは MV-22 オスプレイに適用されるものであり、横田基地に配備されている CV-22 オスプレイには適用されないと理解している。
質問。誰もが気持ちよく利用できる福祉会館に。1. 利用者の推移、過去5年間。2. 利用者からの苦情に対してどのように対応しているのか。
答え。1. 福祉会館の過去5年間の年間利用者は、平成30年度が 33,579人、令和元年度が 23,468人、令和2年度が 6,485人、令和3年度が 7,558人、令和4年度が 9,556人である。2. 利用者から苦情を受けた際は、その内容によりすぐに対応できるものや一定の検討を要するものに整理し対応している。
質問。株式会社ビッグモーター店舗付近の街路樹問題。1. 本市としてどのような措置を行うのか。2. 旧店舗前の街路樹も伐採されているが、原因究明すべきではないか。
答え。1-2。株式会社ビッグモーター店舗付近の街路樹問題は、道路管理者として現店舗沿いの新大梅街道は東京都が、旧店舗沿いの市道は市が対応する。東京都では都道沿いにある店舗16店のうち、街路樹が植栽されている14店舗付近の土壌調査を行い、本市内の現店舗を含む9カ所で除草剤成分が検出されたことを踏まえ、9カ所の街路樹について器物損壊容疑で 所轄の警察署に被害届を提出し、原因者に対し原状回復等を求めている。このことから、本市でも街路樹等の欠損を確認している旧店舗があった榎木一丁目の市道沿いにおいて土壌調査を実施するなど、東京都に準じた対応を図り、原因究明や現状回復に努めていきたい。
新政界畑野健議員。質問。関東大震災から100年、災害に強い町づくり。市内には3カ所の災害時給水ステーションがある。応急給水槽や排水所がある場所であるが、災害時の排水方法と動線確保について伺う。
答え、震災時の応急給水方法は、各給水拠点や避難所に市職員や給水援助ボランティアを配置し、給水を行う。市民等は自ら容器を持参し、給水拠点等に出向き、給水を受けることとしている。各災害時給水ステーションへの動線確保は、学園排水所及び中原給水施設は平地であり、周囲の道路も比較的広いため、車両での来場も問題がないと考えている。中東排水所は、丘陵地に所在し、排水所に向かう道路が狭隘であるため、車両のすれ違いが困難で、交通誘導員の配置などの対応が必要と考えている。
質問。家庭ごみの減量と今後。家庭ごみ有料化と個別収集開始から間もなく1年が経とうとしている。ごみ減量の状況と今後の見直し点について伺う。
答え、ごみ減量の状況は、中間処理施設である小平、村山、大和衛生組合への本市の家庭ごみの搬入量でお答えすると、令和5年4月以降は速報値となるが、令和4年10月から令和5年7月までの10ヶ月間の前年比では、可燃ごみは約1378トン、14.3% の減、不燃ごみは約415トン、51.0% の減で、一般廃棄物処理基本計画の目標である 10% を上回る減となっている。容器包装プラスチックは約47トン、6.8% の増、ペットボトルは約45トン、28.2% の増で、市民のご理解ご協力により、ゴミの減量化、資源化が推進されていると認識している。今後の見直し点は、主に集合住宅にて、現在も排出ルールが守られていない事例が見受けられるため、引き続き集合住宅の管理者等と連携し、排出ルールの徹底に努めていく。不燃ゴミの収集日に、古紙等を誤って排出される事例が散見されることから、ゴミ収集カレンダーやゴミ分別アプリのほか、市報や市ホームページなどで不燃ゴミの収集日等について、より一層の周知を図っていきたい。
質問、児童生徒のスポーツ。将来にわたり子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保することなどを目指している部活動の地域移行について、現状と課題について伺う。
答え、現在部活動の地域移行推進委員会を立ち上げ検討を進めている。移行を進めるにあたっては、地域人材や協力団体の確保、報酬財源等が課題であり、学校教員が 部活動を担わない場合には、部活動の運営は生徒や保護者の理解を得ていく必要があると考えている。今後、各中学校及び生徒の意見を踏まえ、地域移行の取り組みが可能な部活動から段階的に進めていきたい。
質問、高齢者の移動手段。高齢者にとって路線バスは行動範囲を広げる公共交通機関。北東地域に住む市民から武蔵村山病院へ直接行けるバスが欲しいと要望を受けた。市の考えを伺う。
答え、本市では路線バスが運行しないエリアを補完するものとして MM シャトルを運行している。このため北東地域から武蔵村山病院までの移動に際しては、高齢者の方にはご不便をおかけするが、武蔵村山市役所前やイオンモールで路線バスから MM シャトルに乗り継いでいただきたいと考えている。